僕の物語、作、森川徹、翻訳、ジャパンエナジー、近藤奈美。明日の教科書をランドセルに詰め込んでいた時だった。目の前の壁に貼ってある時間割表が、バタバタと音を立て始めた。ちょっとびっくりしたけど、すぐに壁の向こうで小鳥が羽ばたいている音だと分かった。雨戸の戸袋の上に、キセキレイの巣があるのを知っていたからだ。でも何か変だ。昼間のキセキレイはちいちいうるさいけど、夕方には静かになる。胸騒ぎがした僕は、隣の部屋でビールを飲んでいた父さんのシャツを引っ張って庭に出た。外はもう真っ暗だった。戸袋のところまで行った父さんが小さな声で「あ」と言った。それから何かを見つめたまま、僕に炭バサミを持ってくるように言った。炭バサミを持って行った僕は、そこで釘付けになった。そこには雨どいに絡みつく灰色の蛇がいた。しかも巣の方に伸びた首が小鳥の首にぎゅっと巻きついていた。キセキレイは羽をいっぱいに広げていたけど、もう羽ばたいてはいなかった。よく見ると蛇の大きな口が小鳥の頭にガブッと噛みついていた。父さんが炭バサミで蛇の首をぎゅっとつかむと、蛇は鳥を離して、今度は父さんに襲いかかろうとした。僕は後ろで父さんのシャツを握りしめていた。蛇はニョロニョロと暴れていたけど、やがて雨どいから引き剥がされ、地面に押さえつけられた。父さんは棒切れでその頭を5回くらい叩いた。蛇は動かなくなった。やっつけた？ああ、鳥はやられちゃったの？父さんは縁側に落ちていたキセキレイを拾い上げた。ちょっと遅かったな。キセキレイは去年も同じところに巣を作った。でも親鳥が途中でいなくなって、残された卵は死んでしまった。父さんは、どうしたんだろうと心配していたけど、本当はあの鳥のことがあまり好きじゃない。大人はみんなキセキレイの話をするとき、あの迷惑な鳥という感じで話す。それはキセキレイがピカピカの車にうんちをかけるからだ。父さんはキセキレイが嫌いなのに、なんで助けようとしたの？は？またビールを飲み始めた父さんはちょっと考えてから言った。あんなふうに襲われてたらかわいそうだろ？蛇は鳥を攻撃してたからやっつけられたの？蛇も何か食べなきゃ生きていけないからな。悪いことしてたわけじゃないよ。じゃあなんでやっつけたの？父さんは考え込んでしまった。だから鳥がかわいそうだったのさ。そうだ、明日あの鳥の墓を作ってやろう。蛇のは？と聞くと、蛇のも、と言った。朝早く僕は庭の隅に小さな穴を掘って、キセキレイを埋めてやった。窓から見ていた父さんが、ちょっと寂しいな、と言って、割り箸の十字架を作ってくれた。蛇のお墓は離れたところがいいね、と僕が言った。そうだな、と言って父さんは蛇の入ったビニール袋をつまみ上げた。まさか毒蛇じゃないだろうな。その時、毎朝うちの前を通って畑に行くおじいさんがやってきた。父さんは草や動物のことでわからないことがあると、次の日の朝、このおじいさんに聞くことにしている。そりゃあ、シマヘビだ。大きなかごを背負ったままおじいさんが教えてくれた。毒蛇なんですか？うんにゃと首を振ったおじいさんが、あんた、その蛇をどうするね？と言った。父さんが墓を作って埋めると答えると、おじいさんはびっくりして目をパチクリした。それも悪くねえが、埋めちまうくらいなら私に譲ってくれねえか？おじいさんはニコニコしながら言った。シマヘビは焼いて食うといいんだ。蛇も食べられちゃうんだね。 人間も生きるためにはいろいろ食べなきゃと父さんが言いかけたとき、僕らの頭の上を何かがかすめるように飛んでいった。奇跡霊だった。あれ、もう一羽いたんだ。でももっとびっくりしたのは、ピンク色のヒナたちが精一杯首を伸ばしているのを見つけた時だった。あれから何日もたって、ヒナたちは空を飛び回るまでに成長した。その様子を父さんに教えてあげたけど、父さんは「やれやれ」と言っただけで、あまり嬉しそうじゃなかった。